想像してみてください。あなたが管理する製造現場で人的ミスがもう物理的に起こりえなくなる。そんな世界を。全ての動きが人の目や感ではなく、空間そのものによって完璧にガイドされ、最適化されていく。今日はそんな未来をもう現実にしている技術の革新に迫っていきたいと思います。
まさに、複雑なデジタルの組み立てラインと聞くと、何月もかかるような壮大なプロジェクトを想像するかもしれませんよね。
そうですね。普通はそう考えます。
でももしそれがですよ、たった1時間足らずで構築できるとしたらどうでしょう。
1時間ですか。
ええ。今回は単にどう機能するかっていう話だけじゃないんです。それがもたらすもう圧倒的な投資対効果、そしてなぜこれが単なるツールのアップグレードではなくて、製造業の在り方をこう根本から変えるゲームチェンジャーなのか、その理由を皆さんと一緒に深く深く掘り下げていきたいと思っています。
では早速一つずつ見ていきましょうか。まずどうやって始めるのか。資料を読むと驚くほど簡単だとありますが、具体的に一体何が必要なんですか。
その驚くほどっていうのは、決して大げさじゃないんですよ。
ほう。
物理的に必要なのは、本当に手のひらサイズのバッテリー駆動のアンカーを数個。
はいはい。
これを作業場の壁とか柱に、ペトッと貼り付けて。
あとはゲートウェイという通信機を一つ。
貼り付けるだけなんですね。工事とかは。
いらないんです。電気工事もサーバーを置くような大掛かりな作業も一切不要です。で、最後は作業者が手首にリストバンドを巻く。これだけです。
バッテリー駆動でアンカーを貼り付けるだけ。確かに聞いただけだと信じられないくらいシンプルですね。でもシステムがその空間を正確に把握するためのキャリブレーション、つまり測定と調整にはやっぱりそれなりに時間がかかるんじゃないですか。専門家が来て何時間も、あれを何日もかけてかかると思われますよね。それがですね、このシステムの最初の本当に驚きのポイントなんです。
と言いますと？
そのキャリブレーションがわずか5分で終わります。
5分ですか。ちょっと待ってください。5分。
ええ、5分です。
雑然としたオイルの匂いがするような、そういう現実の工場現場でも本当にそんなに早いんですか？何か特別なクリーンルームみたいな条件での話じゃなくて？
ええ、どんな現場でもです。リストバンドをつけた作業者の方が指定されたポイントをいくつかこう歩いて回るだけなんです。
ああ、人が歩くだけで。
そうです。そうするとシステムが自動で空間の3次元マップを生成してくれるんです。複雑なレーザー測定器みたいなものも一切いりません。で、システムがデータを処理している間にもう他のツールの準備を始められる。これって数週間がかりのプロジェクトが本当にコーヒーブレイクの間に終わってしまうような感覚なんですよ。
はあ、なるほど。
この時間の節約こそ ROI、 つまり投資対効果を考える上での最初の、そして非常に大きなメリットになるわけです。
つまり生産ラインを止めるダウンタイムがほぼゼロに等しいということですね。
おっしゃる通りです。もうその時点でコスト削減効果がとたつもないんです。
いや、それは経営者からすればもう喉から手が出るほど欲しい話ですね。物理的なセットアップがそれほど早いとなると、次の関門はやはりソフトウェア側ですよね。ハードウェアを置いただけではただの箱ですから、どうやってシステムに自社のそれこそ門外不出な複雑な組み立てプロセスを教えるんでしょうか。それこそ専門のプログラマーが何週間もちきっきりになるような作業に聞こえますけど。
そこがこの技術のもう一つの革新部分なんです。一言で言うと、プログラミングではなく教育するんですよ。
教育ですか。
ええ、例えば今まで使っていた紙の作業手順書とかチェックリストってありますよね。
はい、ありますね。どの現場にも。
あれを一つ一つのステップに分解してソフトウェアに入力していくんです。部品 A をピックアップするとか、部品 A をボルト3に配置するといった具合に。
ふむふむ、まあそこまではなんとかできそうです。でもシステムは部品 A の箱が物理的にどこにあるかなんてどうやって知るんですか？そこが一番の疑問なんですが。
それがゾーンキャリブレーションというプロセスでして、ここが本当に直感的で面白いところなんです。
はい。
作業者がリストバンドをつけた手で物理的にその部品 A の箱に手を入れるんです。
実際に手を入れる。
ええ。そしてシステムに、ここが部品 A の箱のゾーンだよと教える。次に工具を持って3番のボルトの上に置いて、ここがボルト3のゾーンだよと。
ああ、なるほど。 デジタル上の指示と現実世界の物理的な場所を実際のアクションで紐付けていくわけですね。
まさに。
ここはこういう場所だよと自分の手を使って教えていく感覚ですか。
その通りなんです。現実世界の一つ一つの場所やものをミリ単位の精度でデジタル上の指示にマッピングしていく。だから作業ステーションごとに箱の配置が少しずつ違っていても全く問題ないんですよ。
ああ、それは大きいですね。
ええ。そのステーションごとの個性をこの教育プロセスが全て吸収してくれますから、明日レイアウトを変えたくなったとしてもまた数分で教え直せばいいだけ。
うわ、
この驚異的な柔軟性こそが変化の激しい現代の製造業においてもうかかり知れない価値を持つんです。
理解が深まってきました。つまり現実の作業空間と全く同じものがデジタル上に再現される、いわゆるデジタルツインが、プログラミングの知識が全くなくてもしかも短時間で作り出せると。
おっしゃる通りです。そして一度このデジタルツインを作ってしまえば、あとはそのワークフローを他の何十何百というステーションにもうクリック一つでコピーして展開することだってできる。
ということは会社の貴重なノウハウが誰でも完璧に再現可能な一種のデジタル資産になるわけですね。
そういうことです。そこが非常に大きい。
さて、物理的なセットアップとデジタルの教育が終わった。ここからがいよいよ本番です。実際に作業者の方がラインに立った時、どんな体験をするんでしょうか。なんというか、常にシステムに監視されているような息苦しい感じになったりしませんかね。
むしろ全くの逆ですね。作業は驚くほどスムーズでストレスフリーになります。
ほう。
例えば作業者の方が部品を取るために手を伸ばしますよね。するとシステムが手首のリストバンドを認識して正しい部品箱から取ったことを自動で検知するんです。
はい。
そしてその部品を正しい位置に置くと、モニターの指示が自動的に次のステップに進む。
ということはボタンを押したりバーコードをスキャンしたり、いちいち手動でチェックリストを確認したりする必要が。
はい、一切ないんです。全くありません。作業者はただごく自然に作業を進めるだけです。
流れが途切れないわけですね。
ええ、早い人でも両手を使ってもシステムは正確に追随します。作業の流れが一切中断されないので生産性はもうダイレクトに向上します。しかしこのシステムの進化、いわばキラーアプリケーションは、特に精密さが求められるボルトの締め付け作業で発揮されます。
キラーアプリケーションですか。
ええ、このシステムと連携したスマートツール、例えばデジタルトルクレンチはデフォルトでロックされているんです。
ロック。
はい、つまり電源は入っていてもモーターが動かない状態です。
待ってください、工具が動かない？それって作業者にとっては逆にストレスになりませんか？早く次に行きたいのにシステムに止められるみたいな。そのあたりの人間と機械のインタラクションはどうなってるんでしょう？
非常に良いご質問です。最初はもしかしたらそう感じるかもしれません。しかしそのロックが解除されるのはたった一つの条件を満たした時だけなんです。
その条件とは？
それは決められた順番で決められた正しいボルトの上に工具が置かれた瞬間です。
ということは、例えば本来なら1万のボルトを締めるべき時に間違えて3番のボルトに工具を当てても
レンチは作動しません。ピクリともしない。
ピクリともしない。
ええ。そして正しい1段のボルトの上に工具を置いた瞬間にカチッとロックが解除されてモーターが作動する。で、締め終わるとまた自動でロックがかかる。
そして次にロックが解除されるのは、
はい、次の2番のボルトの上でしか解除されないんです。
つまり間違った順番でボルトを締めることや締め忘れることが物理的に不可能になる。
そういうことです。
うわあ。
航空宇宙産業や自動車産業でたった一つのボルトの締め忘れがどれほど甚大なコスト、場合によっては人命に関わるリコールにつながるか。
ええ。
それを考えるとこの機能の価値がご理解いただけるかと思います。これはもう品質管理というレベルじゃない。
ああ、管理じゃなくてもはや。
ええ、品質を強制しているんです。
品質強制、すごい言葉ですね。なんだか作業空間の物理法則そのものに品質保証が組み込まれているかのようです。
まさにその表現がぴったりです。ここである工場のちょっと面白いエピソードがありまして。
はい、ぜひ。
長年その道一通時のまあベテランの作業員の方がいらっしゃったんですが、導入当初はかなり懐疑的だったんです。こんなものに頼れるか、俺の手と目が一番正確だと。
ええ、いかにも職人さんという感じですね。
そうなんです。でもある日彼がちょっと疲れていたのか、うっかりボルトを一つ飛ばそうとした瞬間があった。その時手 手に持った工具がピタッと動かなくなったそうなんです。
ああ、その時の彼の驚いた顔はもう忘れられないと。で、彼はただ一言、こいつ俺より俺の仕事を知ってると笑ったそうです。
それは面白いエピソードですね。プライドを傷つけるんじゃなくて、むしろ最強の相棒、セーフティーネットとして機能するわけですか。
おっしゃる通りです。作業者の方に気をつけてくださいとこう精神論でお願いするのではなくて、システムが絶対に間違わせないという環境を作る。これが不良品率の低下や再作業コストの削減といった直接的な ROI はもちろんのこと、企業のブランド信頼性という目に見えない価値にまでつながっていくんです。
なるほど。ミスがリアルタイムでなくなるのはよくわかりました。でもそれで終わりじゃないですよね。作業が一つ完了した瞬間、その裏側では何が起きているんですか。データという観点からは何が得られるんでしょう。
まさにその瞬間、分析データが即座に管理画面に表示されます。
即座にですか。
はい。全体のサイクルタイムはもちろん、各ステップに何秒かかったか、作業者がどこで一瞬躊躇したか、あるいはもしミスをしようとしたらどんな間違いを何回しようとしたか、その全てが個人を特定しない形でログとして記録されるんです。
ということは、これは単に製品を組み立てているだけではなくて、そのプロセス自体の完璧なデータをリアルタイムで生成していることになる。
その通りです。この客観的なデータこそが継続的な改善のもう宝の山になるんです。
ほう。
なぜこの工程だけ時間がかかるんだろうとか、この作業はもっと分かりやすい指示が必要かもしれないといったことが、勘や経験ではなくデータに基づいて判断できるようになる。先ほどの監視されているんじゃないかというご懸念がありましたが、これは作業者を監視するためではなくて、プロセスをより良くして誰もが働きやすい環境づくりのためのデータなんですね。
いつも作業ステーションでの効果は絶大だと分かりましたが、これを工場全体、あるいはグローバルな複数拠点に展開するとなるとどうなんでしょうか。
そこにこのシステムの真の ROI が隠されていると言っても過言ではありません。
はい。
まず拡張性です。一度作ったデジタルワークフローは何百もの作業ステーションでもうボタン一つで展開できます。それぞれの物理的なレイアウトは違っていても、実行されるプロセスはデジタルで標準化されてますから、品質は完全に均一化されます。
柔軟性もありますよね。新しい製品をラインに載せるときも、最初のセットアップと同じようにソフトウェアを更新してゾーンを教え直すだけで済むわけですから。
その通りです。市場の変化に俊敏に対応できるこのアジリティは現代の製造業のもう生命線ですからね。そして最後に最も重要なのが連携です。これがこのシステムの価値を何倍にも引き上げる隠れたレバレッジ効果を見ます。
レバレッジ効果ですか。テコの原理みたいな。
まさに。多くの技術は壁に囲まれた庭、つまり自社製品だけでユーザーを囲い込んでロックインしようとしますよね。
ありますね、そういうエコシステム戦略。
しかしこのアプローチは真逆なんです。すでに他社のスマートツールとも連携していますし、 API を通じて工場の基幹システムやライト便のような他のハードウェアとも自由につながることができるんです。
つまりこれは閉じたエコシステムではないと。
はい。これはもう思想の違いであり、この技術が単なるツールではなくプラットフォームであることの証左なんです。工場の既存資産を生かすことで導入のハードルを下げて、それぞれのツールが持つ価値をこう明け算で増やしていく。このシステムは単独のステーションを改善するだけでなく、組み立てプロセス全体のデジタルな背骨、あるいは中央神経系になるポテンシャルを秘めているんです。
なるほど。整理してみましょう。わずか1時間でセットアップできて、人的ミスを物理的に排除し、完璧なプロセスデータを収集し、そして既存のツールとシームレスに連携してプラットフォームとなる。これはもう単なる効率化の話のスケールを完全に超えていますね。
ええ。エラーが起きることを前提にして後工程の検査で何とか防ぐという今までの発想から、そもそもエラーが起きようのないプロセスを設計するという根本的な発想の転換なんです。信頼性が高く、よりインテリジェントな製造プロセスの構築、それがこの技術が目指す世界なんですね。
今日は製造現場の組み立てベンチに焦点を当ててきましたが、この原理、つまり何をどこでどのように扱っているかを空間がリアルタイムで把握するという考え方は、もっと広く応用できそうですね。
まさに。そこが最後の問いかけなんです。もしこのレベルの空間知能が作業台だけにとどまらなかったとしたら、もし広大な倉庫全体、複雑な物流ハブ、あるいは 一刻を争う病院の手術室までが同じようにエラープルーフ、つまり間違いが起きないようにできるとしたら、
倉庫でのピッキングミスや手術室でも器具の取り違いが物理的に不可能になる。
そうです。だからあらゆるビジネスにとっての本当の問いはこれではないでしょうか。もし正しい人やツールが正しい場所で正しい時間に正しいアクションを毎回 100% 確実に行えると断言できるなら、あなたは自社のどの重要なプロセスを根本から変革しますか？この問いの答えにこそ、この技術の真の価値が隠されているのかもしれません。